よろしくお願いします。
はい、前田圭介さんのインタビューです。今回の応募作品を通してのご感想をお願いします。
今回で2回目なんですけど、はい、キルコスのこの国際建築設計コンペティションですね。
はい、
毎回すごい数の応募があって、はい、ユニークな、テーマもすごくこう、なんていうんですか、ある意味抽象的なテーマに対して、まあ、本当にこう建築でそれをこう答えていく表現の多さにいつも興味深く拝見させてもらってます。で、今年も、270近くですか、
はい、
応募作品の中で、まあ本当実にこう多様な捉え方でこの鉛直と水平というテーマに答えてる、これ学生になるんですかね、
学生もいますし一般人の社会人もいらっしゃいます。
ああ、そうですか。
そうなんです。
本当に多様な、
はい、
捉え方で面白かったです。で、しかもまあそれを、まあ、やっぱりそのコンペということもあって、それをこう一枚でどのようにこう表現するかっていうのが本当に興味深く拝見させてもらいました。ただまあ数が多いので、やっぱりまあそのコンペの中で印象に残ったものを深く読み込んでいって、気になったものを賞を、金賞、銀賞、銅賞、あと佳作ですか、うん、っていうものを選んでいきました。
はい
はい、
はい、それでは、各作品のまず金賞の番号からお願いします。
これ決めてないんですけど、
はい、
決めて連絡した方が良かったんですけど、
いいんで話しながらでも大丈夫です。
この中で決めてもいいんですかね。
はい、まず
上位3つがですね、
はい、
2番パワー4ってやつですね、
はい、
で次が8番、
はい、
鉛直に沈み水平に縮む家で、もう一つが、129番、
ゼロの
V、
はいはい、
というこの3点を上位賞にしたいと思います。
はい、
でこれはもう金賞を決めてそこから言っていった方がいいですか。
そうですね、もちろん話しながら、じゃあこれを金賞にしようかなという具合でも大丈夫ですけれども。
あ、そうですか。
はい、
じゃあまず一番上のこのタワー4っていう作品なんですけど、
はい、
まあ、水平とその鉛直っていうものを、まあ、その自然界の中から捉えつつ、その鉛直方向のこの塔を作ることによって、うん、何か鉛直と水平という関係性を捉えていると思うんですけど、まあ、その中で、まあ、水平っていうのは、まあ、自然界でいうとこの水盤ぐらいしかないと思うんですね、水の。で、そういうなんか水平の、まあ、もちろんここでは地平線とかっていうものもあるんでしょうけど、その水盤の上に中にあえてこの鉛直の、人間と渡り鳥がこう住む建築というんですかね、そういったものをこう囲いを作ることによって今回のテーマの境界をまたこう超えていくような、そのようなものを答えているところがすごく印象的でした。
はい、
その中で、まあこの建築になり得るかっていうことをこの中で言葉に書いてますけど、まあ、じゃあそもそもこう建築って何なのかっていうこともあると思うんですが、まあ、やっぱりその人が何かそこの滞在する時間っていうものをどういうふうに捉える居場所を作れてるかっていうことを考えていったときに、まあ、その自然界の中にある、まあ、一つこう塔のようにこう囲って外と少しまあ境界を作りながら、でもなんかそれを鉛直方向にスケールを伸ばしていくことによって、まあ、人だけではないその自然界に住んでるまあ鳥の領域だったり、なんかそういうものをうまくこう作り込んでて、すごく今回のテーマの答え方として建築としてちゃんとこう答えているような、すごく面白い提案だなと思いました。
なるほど。
で、表現も、うん、 おそらくこの断面図ではちょっと分かりにくかったんですけど、その左のパースなんかに見ると、まあ、水面に何かこう鳥ですかね、こう1階にもこう入ってきてるような感じもあって、非常にまあこの何て言うんですか、外部環境と一応その囲いで包まれた中っていうのが、壁という1枚で明確に分かれてるんですけど、なんか緩やかにこうそれぞれ住んでる、なんですかね、こう人間を含めた動植物一体的なこう環境が作られているようで、非常に面白かったです。
はい
はい
はい、これが2番ですね。
はい、
はい、
で次が8番の鉛直に沈み水平に縮む家ですね。はい、これもその、まあ、何か自然界の水平っていう意味では先ほどの水盤っていうところに水平面っていうものがやっぱ自然界の中には出てきてて、まあ、それと今度その鉛直方向っていうのがこのはすごくこうユニークだなと思ったのは、その人の豊かさ、生活の豊かさって何だっていうのと、物が少ないことがなんか豊かさのようになってて、それで量が増えることによってこれがまあ浮き沈みするという、建築は動かないんですけど、でもそのなんていうんですかね、その水盤とうまく絡めながら建築を作ることによって、その重量で重力というものに対してこの鉛直方向というものを境界をなんか超えていくような、探求するようなこう提案で、すごく面白いなと思いました。で、まあ、これはその生活の物を持つ量によって変化するんですけど、おそらくまあもちろんその例えば雨量が多い時なんかはこの水盤はどこで設定しているのか分かりませんけど、水量が上がってくると天高の鉛直方向っていうのがすごく狭くなったり、水が少ない時なんかは非常に天高が限りなくこう深くなっていくというか、なんかそういう面白さもあったり、まあ、もっと現実的に見ていくと、それによってこの壁の素材だとか、なんかそういうものも変化したりとかですね。で先ほどの、2番のタワー4とはまたちょっとこう真逆 の、 鉛直方向にこう考えてる案で、本当にこうどんどん下の方に降りていくと、下には魚とかそういった生物がこう住んでたりとかですね、すごく対照的な面白い案だなというふうに思いました。
はい、はい、それでは続いて、
はい、
はい、3個目、はい、
129番の0度疎水ですね。はい、この案はですね、その鉛直と水平っていうのをまあなんていうんですかね、その地球の表面的な一点で見ると、まあ、どこもこう水平というものが作り出されてて、そういう、まあ、視点を発見して、そういう意味でこの細いどれぐらいですかね、400弱ぐらいのこの幅の疎水をずっとこう世界中をこう回していくと、まずまあその鉛直と水平の捉えた視点と、それをまあ地球という規模でこう考えていっても、常にこの一点で水平方向、水平というものがこう成り立っているっていうものを何か一つの疎水で解こうとしているっていうのが、まあ、面白い案でした。
はい、
で、まあ、スケールで言うと、一番大きくて、で、もちろん地球上ってなってくると非常に、まあ、熱帯地域とか、いろんな地域の変化があって、もちろんそういうものを何かこう反映する水として、捉えつつ、まあ、日常の、なんていうんですかね、こう、ささやかな日々をこうその水面から描き出すような、そのようなものがこの一枚の中にうまく描かれてて、すごく興味深く拝見しました。
はいはい、
でこの中で、
はい
はい、金賞銀賞銅賞というところで、はい決めないといけないですね。
そうですね、はい、どうしましょうか。
そうですね、
はい、
一つ、まあ、建築、例えば、まあ、ゼロ度疎水っていうのも、建築かどうかって、まあ、こういうのも、まあ、建築っていうのは、なんか人の、何か作ることによって、人のこの豊かな場所を作るっていう意味で、こう建築かなというふうにも思いますし、今のタワー4とか、延直に沈み、水平に縮む家っていうのも、非常にこう外部との、環境に、と、なんていうんですかね、相互作用しながら、うまくこう成り立ってるような意味でも、ユニークだな、というふうに思います。で、その中で、どうですかね、私的には、金賞はこのタワー4にしたいと思います。
なるほど、はい。
はい。なんかまあもう少しこの、なんていうんですかね、延直方向っていう意味では、もっとスケールアウトするぐらい、なんか高い、こう、塔でもよかったかなというふうには、思いますけど、なんか一つの同じ空間の中で、でもなんかそれぞれが、快適と思える、その、高さ方向の居場所っていう意味では、まあ人間っていうのは非常にこう、なんですかね、グランドに近い、グランドレベルに近いところでこう生活しつつ、なんか、もっともっとこう高い中にいろんな領域のこう生物がこうなんていうんですか住んでいけるようなそんな塔でも面白かったかなというふうに思います。
はい、
で銀賞は、はい、ゼロ度疎水にしたいと思います。
はい、
これはまあ先ほど言ったようになんていうんですかねこう何か囲うことだけが建築ではなくて、はい、何かその今回の延直水平っていう視点からまあ世界を通じていろんな人らが何かそういう水平というものを感じつつなんかそれが常にこうなんていうんですかねこのつながってるといいますかこうそういう状態でなんか恐竜すごくな遥か長いこう地球の裏側ぐらいまでつながってるんですけど、うん、その中水を一点でなんか全体が共有してるようななんかそういう考え方がすごく面白いなと思いますね。
はい、
同賞は、今の延直に沈み水平に縮む家にしたいと思います、はい、これについては先ほど述べたような感じで、はい、ただその、まあ、動くっていう建築はまあ動かないんですけど何かその自分たちの生活でその延直方向 の、 領域の拡張性みたいなのが生まれるところは非常に面白いなというふうに思いました。
はいはい、それではこれが以上で金銀銅賞ですね。
はい、
はい、前田さん、佳作はございますか。
どれいいですかね。少なくても、
あ、少なくても大丈夫です。なしでも大丈夫です。
あ、そうですか。
はい、
そうですね、1点、
はい、
浮遊する空間55番ですね。
55番、はい
を佳作にしたいと思います。
はい。
これの面白いところは、まあ、すごく抽象的でなんか印象的な表現で興味深くこう見てたんですけど、はい、気になった作品で、で、まあ、池の上に何かこのガラスの箱のようなものをこう立てて、まあ、何かそこでこうなんていうんですかね、こう過ごすある意味こう、まあ、茶室というかなんか、うん、閉じられたようですごく開放的なようなそんなこう場所がすごく印象的なパースでした、
はい、
で、まあ、水平面っていうのが、まあ、ここもその水盤っていう、自然界のこう水平っていうものに何かおそらく着目しながらそこの上に囲まれたガラスからこう覗いたなんていうんですかねこのスケッチだと思うんですけど右下の、まあ、電線っていうなんかこう日常普通になんていうんですかねこう街中に縦横無尽に走ってる何かその電線を見上げることによってその水平という何か線は生まれでさらにそのグラデーションのようにこの空からこう宇宙までつながっていくその延直方向の空間が非常にその時間の経過とともにこう無限のこう延直方向の広がりっていうものを何かこの電線という日常のものによって作り出している点がすごく面白いなと思いました。
はい、 で、佳作画では1点ですね。
はい。
はい、ありがとうございます。はい、それでは最後に、今回のテーマの鉛直と水平について、前田さん、普段どういうふうにお考えでしょうか？
そうですね。建築を実際の実務で設計してると、どうしても、まあ、水平、鉛直っていうのは、まあ、嫌でも出てくるんですけど、はい、まあ、その自然界の中にいると、逆に言うと、その、先ほどの水盤ぐらいしか、水平ってないと思うんですね。で、そういう中で、やっぱり、なんていうんですかね、自然の、まあ、山でもいいんですけど、まあ、道でもいいですし、日常のこう街中のなんかこう歩いてると、まあもちろん水平っていうのは非常にこう少なくて、ただ人間がこう歩くことによってその水平をこう保ちつつこういろんな風景を見てるんだなと思うんですね。でそういう意味ではこう日常を作るこう建築の中でも何かこうアイレベルの変化だったり何かそういうものをこうどういうふうに取り入れながらよりこうなんていうんですかね、本当のこう水平というよりかはいろいろなこう地形のような中で人間がこう水平をなんかこう維持しながら作れる空間っていうのが本当にすごくこう豊かな場所になるんじゃないかなというようなことは思ったりします。
はい、
ただ具体的にそれをどうかっていうとなかなかこう難しいですね。こうただデコボコしてるような状態を作ればいいっていう話でもないので、何かその常に水平で作るからこそ水平じゃないような地形の場所を水平に保つその人間のなんていうんですかね、知覚するこの感覚みたいな、何かそういうものを建築という鉛直と水平というものでどういうふうにこう作ることができるんだろうかと、そういうことを考えています。